聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第56編1節から14節。指揮者によって遥かな沈黙の鳩に合わせて、ダビデの詩ミクタム。ダビデがガトでベリシテ人に捕らえられた時、神よ、私は憐れんでください。私は人に踏みにじられています。戦いを挑む者が耐えることなく私を虐げ、陥れようとする者が耐えることなく私を踏みにじります。高くいます方よ、多くの者が私に戦いを挑みます。恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。神の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょう。私の言葉はいつも苦痛となります。人々は私に対して災いを図り、待ち構えて争いを起こし、命を奪おうとして後をうかがいます。彼らの逃れ場は偶像に過ぎません。神よ、怒りを発し、諸国の民を屈服させてください。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。神の御言葉を賛美します。主の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。神よ、あなたに誓った通り感謝の捧げ物を捧げます。あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。新約聖書マタイによる福音書第10章24節から33節。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月第一の主の日となりました。急に寒くなってきた中、体調管理が難しい日々です。あなたが健康を支えてくださり、この礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。あなたは私たち一人一人を作り、命を与え、 日々の歩みを導いてくださっています。あなたの恵みなしには一日たりとも生きることができない私たちです。しかし私たちはそのことに目を向けることなく、自分の力で生きているかのように錯覚して、自分の思いに従い、自分の願いを実現することばかりを考えて生きています。そしてそれがうまくいかずに落ち込み、また人と自分とを比べて妬みを覚えています。あなたの愛を見失ってしまうことによって、自分自身をも隣人をも愛することができずにいます。そのような私たちをあなたはこの礼拝へと招いてくださいました。どうぞ御言葉と聖霊とを豊かに与えてくださり、私たちが心の目をあなたの方へと向け変えることができますように、あなたの語りかけに応えて、あなたと共に生きるものとなることができますように、あなたの恵みの中で真実な悔い改めをなすことができますように導いてください。この礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。聖霊の導きにより私たちを主イエスキリストの体と血とに預からせ、心も体も主イエスと一つとしてください。まだ聖餐に預かることのできない方々が信仰の告白、洗礼と導かれて、聖餐の交わりに加えられ、主イエスキリストの体である教会に共に連なるものとなることができますように。今病気で、あるいは怪我をして、また老いのためにこの場に集うことができないでいる方々一人一人の傍らに、あなたが望んでくださり、癒しと慰めと平安とを与えてください。家族の看病介護をしている方々をも支え守ってください。この11月には創立150周年を記念する展示会、コンサート、講演会が行われます。また150年史も発行されようとしています。あなたがこの教会を150年にわたって守り導いてきてくださった、その恵みを私たちがしっかりと覚え、感謝しつつこれらの行事を行うことができますように。そしてあなたからのご委託に応えて、主イエスキリストによる救いの福音をしっかりと述べ伝えていくことができますように導いてください。また今月末に行われる青年伝道幽霊杯に向けて良い備えをしていくことができますように。大手術には教会学校とともに総員礼拝を守り、子ども祝福式を行います。今多くの子どもたちと保護者の方々が教会学校の礼拝に集っていることを感謝いたします。どうぞその子どもたちのことを教会全体で覚え、祝福を祈り、子どもたちへの伝道のために共に祈っていくことができますように。そして教会学校のクリスマスに向けての歩みを導いてください。私たちがあなたの恵みを力強く証しをし、伝道に励むことができますように、その伝道の器として私たちを豊かに用いていってください。またあなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝福してくださり、そこで学んでいる学生たち、生徒たちがあなたとの出会いを与えられ、教会の礼拝にも集い、若い日に人生の確かな支えを得ていくことができますよう導いてください。またキリスト教学校の教職員の方々一人一人をあなたが豊かに力づけ導いてくださいますように。この11月に私たちは伝道のために生涯を捧げて引退した教師たちのお働きに感謝して、その生活を支える教団年金のための謝恩日献金を捧げています。引退教師のお一人お一人の生活をあなたが守り、平安を与えてください。そして生涯を教会と伝道のために捧げる伝道献身者をあなたが新たに召し出していってくださいますように。伝道者を養成している進学校、とりわけ東京進学大学を支え導いてください。 来春の卒業と派遣に向けて備えている佐藤淳新学生のその備えの日々を祝し導いてください。そして今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを導き、あなたの御言葉が力強く語られ、救いの御業が前進していきますように。先週には第43回日本キリスト教団総会が行われました。あなたが導いてくださったことを信じ感謝いたします。日本キリスト教団が主イエスキリストの体である教会として一歩一歩立て上げられていきますように、新たな総会期の歩みを導いてください。また明日には神奈川連合長老会の長老執事収容会がこの教会で行われます。それぞれの教会のこれからの歩みを支えていく長老執事の良い学びと交流の場となりますよう導いてください。先週行われたバザーの収益が能登半島地震の被災地の人々のとことと、そこで礼拝を守っている主の教会の一つ一つを守り支えてください。先週行われたバザーの収益をそのために用いようとしています。どうぞあなたの御心にかなってこの収益が用いられていきますよう導いてください。ロシアとウクライナの間の戦争が、またイスラエルとハマスの間の戦争が続いて、特にガザ地区の人々の人道状況が最悪になっていると報じられています。憎しみが憎しみを生んで戦いをやめることができない人間の愚かさを憐れんでください。そしてこのような悲惨で無益な戦いをやめ、平和共存へと悔い改めて方向転換をし、人道支援の手を差し伸べていくことができますように、国々の政治の責任を負っている者たちを導いてください。この世界には人間の罪による多くの悲惨な出来事が満ちています。その中で私たちがあなたのご支配を信じ、希望を失うことなく取りなし祈り続けていくことができますように、守り支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。恐れるな、それが本日の説教の題です。マタイ福音書第10章24節以下において、主イエスキリストは繰り返しその言葉を語っておられます。まず26節に人々を恐れてはならないとあります。また28節には、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなとあります。そして31節にも、だから恐れるなとあります。3度繰り返して恐れるなと語られているのです。このマタイ福音書第10章は、主イエスが12人の弟子たちを選び、天の国は近づいたという福音を語り、主イエスご自身がなさっていた癒しの技をさせるために派遣なさった時の教えです。使わされる弟子たちに主イエスは恐れるなと語りかけて、彼らを勇気づけておられるのです。しかしそれは、何も怖いことなどないから安心せよということではありません。前回読んだ16節以下に語られていたのは、弟子たちの派遣は狼の群れに羊を送り込むようなものだということです。狼の群れの中に送られる羊は食い殺されてしまいます。そのように弟子たちも地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれる、また兄弟や親子の間にも不和が起こり、すべての人に憎まれることにもなる。使わされる弟子たちはそういう苦しみを受けるのです。その苦しみの中でも恐れるなと主は言われるのです。 主イエスによってこの世へと派遣されることを2000年前の12人の弟子たちのみのことと捉えてしまったらば、この恐れるなというお言葉は私たちと何の関係もないことになってしまいます。しかしこれは主イエスを信じて教会に連なって生きる私たち一人一人のことです。私たちもまた主イエスによって選ばれ、この世へと使わされるのです。そのことはこれまでにも繰り返し申してきましたが、本日の箇所の終わりのところの32、33節にそれがはっきりと語られています。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。ここには人々の前で自分を主イエスの仲間であると言い表すか、それとも主イエスなど知らないというかということが問われています。これはもはや弟子たちに対する問いというよりも、後の教会の者たち、つまり私たちに対する問いです。人々の前で自分をイエス・キリストの仲間であると言い表す。これは以前の口語訳聖書では、ここは人の前で私を受け入れると訳されていました。仲間であると言い表すっていうと、私たちが主イエスと何か対等の関係であるかのように感じられますが、そういうことではなくて、私たちが人々の前で主イエスを受け入れるかどうかが問われているのです。で、受け入れるっていうのも実は正確な訳とは言えません。この言葉の元の意味は同じ言葉を語るっていうことです。主イエス・キリストと同じ言葉を語る。それは主イエスの語っておられることを信じて受け入れ、それと同じことを自分も語るということです。まあ、それゆえにこの言葉は単独では告白すると訳されています。告白するは愛の告白とか罪を告白するというふうに、心の中に秘めていることを言い表すという意味に取られがちですが、ここではそういうことではなくて、主イエス・キリストを信じる信仰の決断をし、それを人々の前で言い表すということです。私たちがそのように主イエスを信じる信仰を告白するなら、主イエスも私たちを仲間であると言い表してください。しかし私たちがその告白をしないなら、主イエスも私たちのことを知らないと言われる。つまりこの告白をするか否かによって、私たちと主イエスとの関係がつながるか切れてしまうかが決まるのです。主イエスの教えをどんなに熱心に聞いていたとしても、この告白をして主イエスを自分の主と受け入れ、それを言い表すのでなければ、結局その人は主イエスとは何の関係もなくなり、主イエスにその人を知らないと言われてしまうのです。しかもこの告白は人々の前でなされるものです。私たちは人には知らせずに隠れたところでこっそりと信仰者として生きることはできません。人々の前で自分は主イエス・キリストを信じるものだと言い表すことを求められるのです。まあ、その第一歩が教会の礼拝の中で信仰を告白して洗礼を受けるということです。洗礼は病気などで教会に来ることができないという特別の場合以外は、礼拝の中でそこに集っている人々の前で行われます。時々皆さんの前ではなくて、先生と二人きりのところで洗礼を受けるわけにはいきませんかねという人がいますが、 それはできない。確かにここに集っている人々みんなに見られながら信仰の制約をしてひざまずいて洗礼を受ける、それはそのことには気恥ずかしい思いが伴います。この社会である地位を得ている人にとってはそれはプライドが許さないと感じることかもしれません。しかしその気恥ずかしさやプライドを乗り越えて礼拝に集っている人々の前で自分は主イエス・キリストを信じる、この方こそ私の救い主であると信じると告白をすることによってこそ私たちは本当に主イエス・キリストの仲間、キリストにつながるもの、その救いの恵みに預かるものとなることができるのです。そしてそのように信仰を告白し洗礼を受けてクリスチャン、信仰者となった私たちは教会の外でも人々の前で、つまりこの世におけるいろんな交わりや関係の中で自分はイエス・キリストを信じるものです、クリスチャンですということを言い表していくのです。それが私たちの伝道です。私たちは伝道のためにそれぞれの生活の場へと使わされるのです。それは荷が重いと感じるかもしれません。しかし伝道をするというのは人々を説得して信仰に導くということではありません。そんなことは人間にはできないのであって、私たちにできることは自分がクリスチャンであるということを人々の前で言い表すことです。自分はまだ信仰もしっかりしていないし、信仰者らしい生活もできていないから、自分のようなものがクリスチャンだと知れたらばかえって伝道の妨げになると思う人がいたら、それは間違いです。それは一見謙遜な思いのようで、実は傲慢な思いです。なぜならばそれは裏を返せば自分が立派な信仰者になり、信仰者らしい生活ができるようになったらば、その自分の力によって伝道ができると言っていることになるからです。伝道は私たちの立派さとか力によってできることではありません。いろいろな罪や弱さや欠けを抱えている私たちが主イエス・キリストによって許され、神様に支えられて生きている、そのことを人々の前で示していくところに、神ご自身が聖霊の力によって働いてくださって伝道がなされていくのです。それゆえに伝道においてまず必要なのは、人々の前で自分が主イエスを信じて生きているということを言い表すことです。そのことを主イエスは私たちに求めておられるんです。しかしそのように人々の前で主イエスを告白しようとするとき、私たちは恐れを覚えます。弟子たちにとってそれは地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるという迫害への恐れでした。で、そういう迫害はこれまでの教会の歴史の中でいろんな形で繰り返されてきました。しかし今の日本の社会においては、主イエス・キリストを信じていると告白したからといって、そういう物理的迫害を受けることはまずありません。しかしこのイエス・キリストを告白して生きることへの妨げは、この社会においても別の形でやはりあります。先祖代々の家の仏壇や墓を守れという周囲の圧力は、私たちが個人として神を信じて生きようとすることを妨げます。また職場や職種によっては、クリスチャンであるということが不利益になる ようなところもあるでしょう。また私たちの社会には、日曜日に教会へ行って礼拝を守るということへの理解が基本的にありませんから、礼拝を守って生きようとすると、おのずと世間の人々とは違う変わった生活をすることになります。そういう現実を前にして私たちは恐ろしくなります。主イエスを信じる信仰を人々の前で言い表すことには、こういう恐れがつきまとうのです。その私たちに対して主イエスは、恐れるなと言っておられるんです。その根拠は何なんでしょうか。26節には、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからであるとあります。まあ、これが人々を恐れてはならないという教えの根拠です。しかしこれはどうつながっているんでしょうか。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないという言葉を、隠し事はいつか暴露されるという意味に捉えてしまうと、恐れるなとのつながりが見えてきません。ここで覆われているもの、隠されているものと言われているのは、私たちが人に知らせずに心の奥に隠している何かではなくて、次の27節にある、私が暗闇であなた方に言うこと、あるいは耳打ちされたことです。それは具体的には、天の国は近づいたという主イエス・キリストの福音です。主イエスにおいて神の国、神の恵みのご支配が始まっているという救いの知らせです。その主イエス・キリストの福音は、弟子たちにとって覆われているもの、隠されているものでした。それは主イエスご自身が他の人たちと何の違いもない一人の人間として地上を歩んでおられたからです。よく絵画では主イエスの頭には五光が差していたりしますけれども、実際にはそんなものはなかったのであって、主イエスを見た当時の人々の中の誰一人として、ああこの人は特別な人だ、神の一人子で私たちの救い主だと思った人はいなかったのです。主イエスが救い主であられることは、そのように隠されていました。それは私たちにおいてもそうです。私たちは聖書を通して、教会の教えによって主イエス・キリストを知ります。しかしその主イエスがまことの神の子であり救い主であることは、証明できることではないし、誰が見てもはっきりと分かることではありません。もうこれは信仰によって受け止めるしかないことです。そのように主イエス・キリストの福音は覆われ隠されているのです。私たち信仰者は、その隠された真実を暗闇の中でそっと教え示された、耳打ちされた、そのように特別に教えてもらったのです。その特別に教え示されたことを、多くの人々に知らせ、屋根の上で言い広めていくことが私たちに与えられている使命です。しかしそれは人々に簡単に分かってもらえるようなことではありません。そんなことは信じられない、証拠を見せろ、そんな自分たちだけが真実を知っているなんていうのは傲慢だと、まあ、いろんな悪口を言われるのです。そこに私たちの苦しみがあります。しかしこの覆われているもの、隠されているものは必ずあらわになり、 はっきりと知られる時が来る。それが26節の約束です。それはいつのことか。それは主イエス・キリストがもう一度この世においでになり、この世が終わる終末の時です。その時には、今は覆われ隠されている主イエスこそ神の子、救い主であられることが誰の目にも明らかになり、神のご支配が完成するのです。その時が必ず来る。そのことを信じて、恐れずにキリストの福音を述べ伝えなさいと、述べ伝え続けなさいと言われているのです。しかしこの教えを単に、この世の終わりの時になれば、すべてがあらわになるのだから、今は無理解の中でも頑張って伝道しなさいというふうにだけ読んでしまってはなりません。次の28節にはもう一つ新たな恐れるながあって、その根拠が示されているんです。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。体は殺しても魂を殺すことのできないものだもん。それが私たちがこの世で出会い恐れている人間たちです。その人間たちによって体が殺されてしまうかもしれない、そういう恐れを私たちは抱いています。で、主イエスはそれに対して、私が守っているからそんなことは起こらない、大丈夫だとはおっしゃらないのです。確かに体は彼らによって殺されてしまうかもしれない。しかし彼らとて魂まで殺すことはできないのだとおっしゃるのです。ここに体と魂とありますが、主イエスは人間は肉体と魂とからなっており、肉体は滅びても魂だけは生き続けるということを言っておられるのではありません。そうではなくて、人間たちはあなたの体を殺すことができるかもしれないが、彼らの力はあなたの魂にまでは及ばない。それに対して神の力は体のみではなく魂にまで及ぶのだということです。その場合の魂っていうのは、私たちの一番中心の本質の部分を指していると言えるでしょう。人間の力はそこまでは及ばない。しかし神の力は私たちの一番中心の本質の部分に及ぶのです。それなら本当に恐れるべきなのはどちらか。それがここでの問いです。本当に恐れるべきなのは、体も魂も地獄で滅ぼすことのできるお方です。ところが私たちは、その本当に恐れなければならない方を恐れずに、人間ばかりを恐れているのではないか。つまり恐れる相手を間違えているのではないか。本当に恐れるべき方を恐れなさいというのがこの28節の教えなのです。そうすると、先ほどの26節も、今はそのご支配が覆われているが、本当に私たちを、この世界を支配しておられるのは神なのだから、その神をこそ見つめていきなさいと教えているということができる。いつかは神のご支配が実現することに希望を置いてと言われているだけではなくて、神のご支配はすでに確立している。今は覆われているその神のご支配を信じて歩みなさいと主イエスは言っておられるんです。で、主イエスはこのように、本当に恐れなければならない方である神を恐れ そのご支配を信じて生きるようにと私たちを促しておられます。その教えに従って神を恐れて生きる、それはどういうことなのでしょうか。神様が私たちを地獄に落として体どころか魂までも滅ぼしてしまうのではないか、そのようにいつもビクビクして恐怖を覚えながら生きなさいということなんでしょうか。そうではないということが29節以下に語られています。庭のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。天地のすべてを支配し、私たちの体も魂も地獄で滅ぼす力を持っている方、本当に恐れるべき方である神があなた方の父であられるのだと主イエスは言っておられるのです。そしてこの天の父は私たちの髪の毛一本までも残らず数えておられる。それは私たちのすべてを知り尽くしておられるということですが、この知るというのは愛するということです。それはその反対を考えてみればわかります。知らない、知ろうとしない、それは愛していないということです。神は私たちのことを徹底的に愛してくださっているのです。だから恐れるなと主イエスは言っておられるんです。主イエスによって本当に恐れるべき方を示されるときに、私たちがそこに見出すのは閻魔大王のような恐ろしい存在ではなくて、私たちのことを知り尽くすほどに愛してくださっている天の父なる神様です。この神を示されることによって、私たちは人への恐れから解放されるのです。主イエスを信じる者として生きようとすることを妨害し、恐れを抱かせるさまざまな人間の力、また神の前にひざまずくことを躊躇させる、プライドなどから私たちを解放するのは、それらのすべてに勝る天の父なる神の愛が自分に注がれていることを知ることなのです。で、私たちがこの天の父なる神の愛を知り、そのもとで生きることができるようになるのは、主イエス・キリストの弟子として生きることを通してです。主イエスを信じて、その信仰を人々の前で言い表して、主イエスに従い、また主イエスによって使わされて歩むことの中でこそ、私たちはこの一羽のスズメさえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているという御言葉を体験していくことができるのです。それは私たちの歩みが何の苦しみも悲しみも不安もないものになるということではありません。主イエスに使わされて歩む私たちは、やはり狼の群れに送り込まれた羊のような存在です。私の名のゆえに全ての人に憎まれる、そういう苦しみを受けることもあるのです。また魂を殺すことはできない人間たちによって体は殺されてしまうことも起こるのです。そういうさまざまな苦しみを私たちも味わいます。主イエスのご支配が覆われている間は、つまり主イエスの再臨による世の終わりまでの間は、信仰者の歩みはそういう苦難に満ちています。 しかしそのことを悲しむ必要はありません。前回も読んだ24、25節で主イエスは、弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない、弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である、家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろうとおっしゃいました。私たちの死であり、主人である主イエスご自身が苦しみをお受けになったのです。お前そんなんでクリスチャンなのかと私たちが皮肉を言われるのと同じように、主イエスも悪霊の頭ベルゼブルと悪口を言われ、それだけではなく捕らえられて鞭打たれ、十字架につけられて殺されたのです。私たちが受ける苦しみは、この主イエスの家族の一員とされ、主イエスと共に天の父なる神の子とされていることの印なのです。そして復活して天に昇られた主イエスは、目には見えないけれども私たちとこの世界と支配し導いてくださっています。これから預かる聖餐において私たちは、主イエスの十字架と復活によってすでに実現しているが、今は覆われている神のご支配を味わいます。御言葉と聖餐とによって、すでに実現している神の恵みのご支配を示され、そのご支配がいつかあらわになり完成する、そのことを信じて待ち望みつつ生きていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、11月第1のこの主の日の礼拝に私たちを招いてくださり、御言葉を与えてくださり感謝をいたします。あなたは多くの人々の中から私たちを選んでくださり、この場へと招いてくださり、あなたを信じる信仰を与えてくださり、そしてまたあなたの子として、また民としてこの世へと使わそうとしてくださっています。あなたに使わされてこの世を歩んでいく、伝道していく私たちは、そのことによっていろいろな苦しみを受けることがあります。時には体を殺されてしまうようなこともすらもあるかもしれません。しかしそのすべてのことを通して、あなたが支配をしていてくださり、すでに罪の力、死の力に勝利をして、復活と永遠の命の希望を与えてくださっている、その恵みを示されていることを感謝をいたします。今まだ覆われ隠されているこのあなたのご支配を信じて、それが必ず表されると約束してくださったあなたの御言葉を信じて、あなたと共にあなたに従ってこの世を歩んでいくことができますように、そのことの中でどうぞあなたの豊かな祝福と守りと支えと味わい知っていくことができますように、私たちの髪の毛一本すらも数えてくださっているあなたの愛を感じ取りながら、私たちの人生を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。